加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディーア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンことツクダ、
社長こと井岡です。
バイトのハスヤンこと橋坂です。
部長こと平林、
そして本日参りました大前美穂子です。
そして音楽担当ミキサー眉毛でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として、本日も開店しますが、あの開店今日、12周年、
おめでとうございます。
年度変わりで、
年度変わり12年、
12の春を迎えたわけね。
12年といえば、12年といえばこう、ワンクールじゃないな、なんていうの、
人回りか、
ね、生まれた子供がもう次小学校卒業っていうね、
ちょっと待ってくれる、こいつ誰やなんでこいつ店入ってとんねん。
もうそんな記念すべき日に初めて来させてもらいました。い
や社長社長こんなん連れてったん、
まだドア開けたらあかんでって言うと
細かいな、もう入ってまいりましたけど、
え社長これ新、もう音がおかしい新入社員これ、
あのね、今日初めてね、あの新人アナウンサーです、一緒に同伴で来ましたんで、
同伴で、
はい、名前は大前
美穂子です、はい、リアルバンバ姫と呼ばれております。
何バンバ姫って、
あのバンバンラジオのキャラクターですやん、ピンク色の女の子な、覚えて帰ってくださいね。
さあもう次
1回にある、
もうあかん、かまったあかんほっといこう、ほっといった方がよさそうよ、
ついていくで、
もうついてこんで、もう俺ラジオで初めて言うけど、もう帰れ
ほんま始まってばっかりやけど、
さてですね、あの防災ショットバーでは災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒を毎度ご用意しておりますが、美穂子ちゃんね、
はい、
お手元にお品書きがあるので、ちょっと読んでいただいていいですか。
かしこまりました。
忘れてるやん。誰か。
あれ。
久しぶり。
ほんまや。ちょっと待って。お酒に行く前に誰か来てないんちゃう今日。
そうや。来はったかな。
いや最近ね、なんか欠席多いやん。
そう。
なんか ずっと芝刈り行っとらしいで。
羨ましい。
なんか仕事や
誰がそんなに
いろんな仕事や内職があるんですね
ほら言われて
やっぱおったここに
おたくの新入社員こいつあかんで
べしゃりです。
社長がなんか気に入ってね連れていく、
社長今日もありがとう。
でも社長言うてました、ね、採用したん部長へ言うてなんかこんなん好きらしいって嫁さんのように言うタイプやって
ほっといて
影が重なる、
すごいありがとう
じゃあ元に戻ってお品書きをちょっと読んでいただけますか、
はいはい、今回は新潟県中越地震で甚大な被害を被った旧山古志村現長岡市の御福酒造株式会社さんをご紹介します。新潟県中越地震は2004年平成16年10月23日17時56分に新潟県中越地方を震源として発生したマグニチュード 6.8、震源の深さ 13km の直下型の地震で、1995年の兵庫県南部地震、阪神淡路大震災以来当時観測史上2回目の最大震度7を記録、山古志村では震度6強を観測しました。その新潟中越地震で棚田と錦鯉、闘牛で知られる風光明媚な山古志村も直撃しました。村に通じる道路がすべて寸断され、村民は孤立し、美しい景色は一変してしまったのです。2005年に平成の大合併で山古志村は長岡市に吸収されましたが、避難指示が出されたままだったため閉村式を村で行うことはできなかったとのことです。ほぼすべての住民に避難指示解除が出されたのは2007年のことでした。御福酒造では村の名物でもある棚田の復興を目指し、棚田での稲作は機械が使えない場所も多いため手間がかかり、収穫量は平地に比べて少ないのが現状ですが、地元農家協力のもと山古志の完全復興に願いを込めると同時に、大災害がこの地に起こったことを後世に伝えるという思いも込めて、生産農家とともに醸造体制を整え、2007年に酒蔵が完全復興したとのことです。 そのおふく酒造株式会社さんより米をたっぷり使用し、あえてうまみの乗る味わいを貫くという信念でうま口の酒を作り続ける。その中でも入手困難な定番のおふく正宗ではなく、腰のふく梅純米大吟醸をご用意しました。新潟県で作られる酒造公的米500万石を使い、缶作りにて仕上げた純米大吟醸を蔵打ちで低温貯蔵させた清楚で上品な芳香と熟成によるまろやかな味わいが特徴となっています。
素晴らしいな。ちょっと崖っぷちで一歩飛び止まったところがあったもんね、ただこれ読んでもらうって間違いに気がついたな。
どれですか？
その中でも入手困難なっていうのは、入手可能なおふく正宗ではなくて、今回はもう入手困難な腰のふく梅だった。私の書き、
そういう意味やった。
そうです、私の書き間違いですね、はい、申し訳ありません。非常に珍しいお酒で、まあ、京都 の, あの方から、まあ、ラジオでぜひ使ってくださいということでご提供。なんか今年ねご提供多いんですよ。
いいですね。
はいはい。
なんやいつでも飲める酒持ってきたんか
思ったわけ。なんちゅう失礼な。あ、いつでも飲めるって一回も金払ったことない
。やったっけ。社長払っといてよ。
いつも部長は社長に回してくるから。
ではですね、いつものように乾杯をしたいと思います。昨今の数々の災害により、あ、そや、その前に継がなあかんねん。
そうですね、
今日なんか、今日はなんかもうなんかね、こいつがおるからなんかもうなんかもう
グタグタですよ。
ちょっとねグタグタですわ。ちょっと継がさせていただいてもよろしいですか？
はい、
私つい
先。ああ、継ぐ。
あ、じゃあ継が
せて。お父さんに継ぐ。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
あとちゃん飲みすぎたあかんえ。はい、じゃあ部長もも
うそろそろ帰ってもらっていいかな。
この子おちょこをね。はいはいはいはい。あー、日柄疲れさんです。はい、
スナックのままです。
そういう感じ。
スナックのままでもね、本通りとちゃうと思う。
裏通りや、
ね、裏通りやな。
バスイ、
うん、ではですね、いつものように乾杯をしたいと思います、はい、昨今数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念して乾杯。
乾杯。
乾杯。
どうですか社長。
あ、
なんかあのちょっとの辛口となんかふくよかな甘さが口の中で素敵なハーモニーを かもだしながらですね、喉の奥にくるっと吸い込まれていくような、そんなお酒のイメージがします。どうですか。
いや、
お前ちゃん
自然に喉元を流れていくような。ありがとうございます。
お前も流れていけ。
いや、まだとどまるで。おいしゅうございます。
ではですね、もうこいつちょっとスルーして続きたい。
ちょっといつものテンポがね。
そうそう、テンポがね、もうザビルのテンポ完全に逸脱しそうやから。さて今回は3月31日は僕の誕生日ですから。
え、私も誕生日です。
嘘つけよ。
もうえっと
嘘つけ。
その違う話って。3月31日生まれ。
ほんまに。
ほんまです。
すごいな。
もうこれはええんやね。
もうええわ。 俺書いてええから。
誕生日変える、
誕生日変える。俺も
よう変えへんよ。
もうびっくりした。ほんまかな、嘘か分からへんけどな。
あとで免許証見せる、
そう、今回見せんでええわ。俺はフェイスブックかも。先日ですね、3月30日の土曜日に、まあ、我々が防災訓練を開催しました。そのお話をちょっとさせていただきたいと思います。
マスター、加古川グリーンシティの防災訓練といえば、たくさんの人が出てきていろんな訓練をされたんでしょうね。
お前片言やな。
いきなり読み出したら。
まあいろんな訓練も俺もカミカミやった。ごめんなさいね、もうグダグダになってるわけよ。まあいろんな訓練をやったんですけれども、まあ多くの人というかたくさんの人は出てきませんでした。
え、じゃあ今回は参加人数があまり集まらなかったんですか？
いや、参加人数は多かったんですよ。
どういうことでしょう。参加は多かったんですか、うん、それとももう一つやったんでしょうか、うん、どっちなんですかね。
最初は誰もいなかったけども、うん、後から増えてったのよ。
集まりは最初はあんまりやったけれども、最後には多かったということですか？
まあまあちょっと違うんやけど、あの 集まりは良かったってことかな。
マスターこの繰り返しで全く分かりません。社長助けてください、うん、社長も参加されたんですよね、
うんうん、あのねお前ちゃんねちょっと考えてみてくださいね、はい、防災訓練は何のためにやるのでしょうか。
それは大きな災害に備えて、うん、日頃のうちから訓練をしておくっていうことですよね、うん、
じゃあ災害発生時はね皆さんどこにいるのでしょうかね。
災害が起こった時はお家とか職場にいたり外でお買い物してたり運転してたり、うん、いろんな場所にいるのでこの場所にいるっていうのは決まってないんですかね、うん、
そう考えるとあの防災訓練はどうするのが正解なんでしょうね。
まさか防災訓練なのに訓練場所には誰も集まってないとかですか。
まあね実際普通の訓練といえば何日の何時にこの場所に集まってください防災訓練しますって告知しますよね、
はい、
うん、でも我々はそこにすごく違和感を感じてたんですよ、うん、まあ、特に集まっていただいた方が実際は訓練を見ているだけとか話を聞くだけとか自らが進んで何かをやろうとする訓練は、まあ、あまりないというかひょっとすると日本全国どこかにあるのかもしれませんがそれでも大抵は消防署とかね市役所の人が協力してくれて地域住民が訓練する、まあ、そうなる場合が多いかな、ね、つく、
うん、まあ、そんな、ね、あの違和感を打ち破ろうと、まあ、今回の防災訓練は、まあ、誰もいない防災訓練と、まあ、大きく掲げてでポスターも、ね、あの下手すりゃ誰も出てこへんとこう大胆なこう文面を記載したほんまに無謀なねあの極まりないそういう訓練をマスターは考えはったわけやね。
そうなんですね、まあ、本当のところこんな無謀な防災訓練は大丈夫なのかなとは私も思いましたけれども、まあ、防災会設立21年を迎えてですね、まあ、カゴアグリンシティで実際に災害が発生した場合人はどれぐらいの時間でどのように行動して災害発生後対応がどのように可能なのか、まあ、一つの検証的な防災訓練としたかったのが本音であって、まあ、それと21年の成果をちょっと確認したかったというのがいいのかな。
じゃあ検証的あるいは実験的だったと思うんですけど、うん、どんな風に防災訓練を進めていったんですか。
そうですね、防災訓練の進め方としては、まあ、時間はまあ決めてたわけですよね。午前9時に開始すると、まあ、管理事務所の職員による、まあ、訓練放送が流れたとね。長谷さん、
はい、ただいま大きな揺れが感じました。地震ですよ。落ち着いてください。まずは自分の身の安全を守ってください。
まあ、こんな放送をして大地震が発生したという想定で、まあ、スタートしたわけです。
ふんふん、まあ、この時点で、住民の人はねそれぞれの家の中で大きな揺れを感じながら最大限の身を守る行動を取ってるはずなんですよね。
まあ、実際はね、
うん、まあ、実際の大地震ではやっぱり家の中は大変な状態にはなってるんでしょうけどね。
まあ、その後しばらくして再度放送をかけてもらいましたね、
うん、今揺れは収まっています。火の元を確認してガスの使用をしていたら直ちに消してください。
まあ、続いてその揺れの収まりを確認した人から、まあ、避難行動をしてくださいとしたわけですね。まあ、各家の玄関に避難済みシートを貼り出して訓練会場へと、まあ、避難し始めると。当然防災課の役員も誰も出てきてないわけですから自宅から自分の身の安全を確保しながら集合場所へと向かいました、ね、
そう、私はちょっと到着が早かったんで、
そうですね、
とりあえずあの私がまあ一番だったんだけどもあの出てきた人を捕まえてって言葉はね、
捕まえてでいいですよ。
あのお願い協力お願いして、うん、あの緊急時 の, あの安否確認チェックボードを集会所に取りに行って、うん、あの避難場所にあの設置していくっていう行動を準備しました。
そうですね、うん、もうそこにいる人捕まえてやってくれましたもんね、はい。まあ、これらの事前準備の打ち合わせっていうのは実際最小限に留めてましてまあ、より実践に近い活動にした。まあ本当に揺れてないから実践に近いとはなかなかならないのかもしれませんが、まあ、避難完了の人にまあ集合していただいて実際揺れた場合、まあ、余震の大きなのも考えられるので、まあ、各人が身の守れる行動の訓練をしたということですね。社長、
そうですね、そんな中で私があの火事だと火事ぶりをして準備をしていた発煙筒を焚きました、うん、すると真っ赤な煙が立ち上げ 立ち込めてね、リアル感が増したところで、お前ちゃん、
はい、
火事を見たらどうします？
うわ怖いですね。でも火事を見かけたら急いで逃げます、
逃げることも大事だけれども、より多くの人に通報する方法を考えないと。
あ、じゃあまず電話を取り出して119番通報をします。
間違い。
え、
間違い。つっくん教えてあげて。
はいはい、119番通報も大切ですけども、
はい、
消防車が来るまでにやっぱり通報から6、7分やっぱりかかるんやね。でそれだけの時間があった場合、やっぱり小さい火でも大きな火事になってしまうと。だからマンションとかビルの中にいたら、やっぱり近くの火災報知器を鳴らすということが大切。
あ、そうですよね。部長、あの酒ばっかり飲んでないでちょっと何かいい方法
あ、はい、あの戸建ての家やったら、さっき社長が言ってた火事だっていう大声で火事ぶれするっていうことが本当に重要なことなんですよ、
うん。
まあ、あの消防訓練でも通報訓練は119番通報だけではなくって、大切なことは火事ぶれって言われてますね、
うん。
これができるかどうかで、その後が大きく変わってくる、まあ、人命にかかることがあるっていうことも十分考えられるんでね。
うん、火事ぶれ、そして火災報知器と出てきましたけど、確かに火事だって大声で聞こえた方が非常ベルより効果があるかもしれませんね、うん。ベルだとなんだろうって思ってしまいそうですよね。
そうだよね、過去に韓国で地下鉄火災っていうのが発生してね、煙が一面に立ち込めてるんだけど誰も避難せえへん、で結局多くの人が被害に遭ったっていう火災もありました。まあ、これをね、一般的に正常性バイアスと言います。正常性バイアスっていうのは、まあ、このバイアスっていうのは偏見とか先入観とかっていう意味で、まあ、要するに多少の異常事態が起こってもそれを正常の範囲内として捉えて、心を正常に平常にね保とうとする働きのことを言います。この働きは人間が日々の生活を送る中で生じる様々な変化や新しい出来事に心が過剰に反応して疲弊しないために必要な働きのことなんですけど、この働きがどう過ぎてしまうと本当に危険な場合でも、警報装置が鳴っているといった非常事態の際でも、それを異常と認識せずに避難などの対応が遅れてしまうといったようなことなんですね、
まあ、そうなんですね。だから誰かが率先して、まあ、この率先するということが大事なんですね。火事ぶれとか火災報知器を鳴らすといった行動が火災発生時には一番重要だということなんです。
うーん、じゃあその訓練では誰か火災報知器を押しに行かれたりしたんですか？
訓練ではね、火災報知器を押してくださいって大きく声出して
我々がね、
かけましたね。でもその場にいる参加者の数名が火災報知器を探して押しに行かれましたが、普段火災報知器はなんとなくは見てるけど意識はしてない、やっぱりね、実際にはどこにあったかなって考えてしまったり、人の面白い行動としては逆に煙が発生しているにもかかわらず煙の方が気になっちゃうんだよな、こう、
非常時にはそのようになってしまう、
はい、
いやだから煙の方に行ってまう人もあったもんね、火災の中に突っ込んで行ってしまうという、まあね、まあ、実際けたたましく非常ベルが鳴り響く中で、まあ、その中で誰か119番通報お願いしますというステップになるわけですね。でそこでいた参加者が自分のスマホを取り出して119番通報したと。まあ、これは訓練通報ですと、まあ、事前には言ってるんですけれどもね、これは訓練通報です、火災ですと。で、まあ、消防の向こうのオペレーターの方が質問してくださって、まあ、通報訓練は終了するというわけでしたね。
まあ、うるさい火災報知器が鳴りっぱなしでね、うるさいんだけども、まあ、その中でも電話でやり取りをしましたからね、
あ、でも音をストップさせた方がより電話で通話やり取りしやすいんじゃないんですか？
まあ、火災報知器の発報方法の、まあ、説明もね非常に大事なんですけども、まあ、大切なこととしては火災報知器の、明度音響、まあ、これをなぜ停止させないかっていうことをしっかりと皆さんに知っていただくことなんですよね。
停止させない ことが重要ということですか、
う
ん、
そうそう、火災報知機のベルが鳴動したということは何かが起こっていると、まあ、普通じゃないという合図でもあり、まあ、原因が確定するまではその鳴っている音を止めないと、うん、そのことを理解してもらうということですよね、うんうんうん、
まあ、火災報知機を止めないっていうことはあんまり伝えられていないんですけど、
そうですよね、
まあ、かなり重要なことなんで、うん、まあ、本当に火災が発生していたらいち早く多くの人を避難誘導したり初期消火に協力してもらうっていうことが重要なんですね。
そうですね、まあ、訓練の話に戻りまして、まあ、あとはもう本物の消火器使われへんから水消火器を使用して初期消火訓練だとか、まあ、いざという時の使用方法っていうのは消火器も、まあ、いざとなれば間違ってしまうので、まあ、より多くの方に訓練を呼びかけましたね。あと変わった訓練としては消火ホースプロテクターの利用方法なんかもやりましたね。
ん、初めて聞きます、消火ホースプロテクターって何ですか、うんうんうん、
これはね、過去の災害時でも大きく取り上げれたんですけれども、火災の発火点に消火用の水を消防ホースで送水しますよね。送水するには長いホースを伸ばします。ところがね、心ない車の人がそのホースを車で踏んで破ってしまったり、うん、大切な消火用水が現場に届かずに漏れてしまうという残念な事故を防止するためにホースを守るカバーを取り付ける訓練と、どうしても通らなければならない時はホースカバーを設置することを説明したんですね。
いや、恥ずかしながら踏んじゃダメってこともあまり知らなかったです。わあ、この機会にしっかりと覚えておきます。
ラジオやろ。
ラジオですね、うん、お酒飲んでるだけやないやない
そうやろ、もう二度と来んでええや
また来るで
、まあ、それからですね、あと避難に関してもいろいろご説明をしました。その時ですね、地震だって誰かが叫んで、まあ、余震を発生させる、まあ、それで訓練会場の全員が自分の身を守る行動を素早く取りました。まあ、先ほどの訓練が、まあ、早速役立ってみんなで素早く身を守る行動できましたよね。その途中で上層階から意識なし傷病者搬送しますって聞こえました。まあ、非常用階段を利用して階段避難器具で1階へと搬送して、搬送した傷病者に対してその場にいる人が応急手当てをします。意識なし、誰か119番通報お願いします、 AED 持ってきてください。まあ、これも打ち合わせなくその場にいる人たちが自主的に対応に当たれたのは社長すごかったですね。
そうですね、驚きましたね、うん、参加者からね、男の人が現れてすぐ応急手当開始でしたね、うんうん、
でもその人意識戻った後骨折をしているって判明したわけ。
そう
誰か手当てできる人って参加者に呼びかけた
の
ね、
で驚いたのは、うん、子供の中からですね、私間違ってるかもしれないけれどできるっていう、ね、ことが出てくれて、女の子2人でしたけど、
うん、そうでしたね、
まあ、適切で驚きましたよね。
そうですね、うん、まあ後でね、医療に従事する方も参加していただいていたので、その方からも適切な指導をしていただきましたね、うんうん、
まあ、あとはね、仮設トイレね、うんうん、まあ、それの作り方、あとは、エレベーターかな、うん、エレベーターの閉じ込められた時のこう対応なんかもこう訓練の中入れましたよね。
助かったわあれ、ね、トイレは ね、うんね、うん、
まあ、最後に集会所にですね、まあ、避難所になってるという想定だったので緊急物資が届きましたよという声がかかって、みんなで支援物資運搬という訓練もバケツリレー形式で、うん、まあ、やるという、まあ、今までに過去にない、まあ、面白い訓練をさせていただきました。まあ、訓練終了とですね、これ奇跡ですけど、うん、もう終了と同時にドーって雨が降ってきて、もう参加者がぐちぐちに奇跡的やなと、まあ、笑顔での解散というふうになりましたね。
そういうことがありましたね、
みんな日頃のね、やっぱり努力が報われたということで、まあ、そういえばあれやね、もう時間が来てしまいましたけど、音楽はどこ行ったんですかね。
そうやね、俺も気がついたら忘れてるなと思ったからね、まあ、ね、次回は必ず音楽の力も借りて防災を伝えたいなと思いますので、
そうしましょう、
来月も皆さんお聞きいただきたいと思います、
う
ん、
は
い、
そうですね、
はい、では来月お会いしましょう。もうお前混んでええから
な来月も来ますわね、
さよなら、
ありがとうございました。
ありがとうございました。